西野理香と
三上君也の
とっておきの神戸。
ご機嫌いかがですか。西野理香です。
ラジオ関西アナウンサーの三上君也です。この番組では12回のテーマに分けて歴史や観光、町の魅力や楽しみ方などとっておきの神戸を通な情報とともにお届けします。
いろいろ教えてくださいね。今日のテーマは何ですか。
今日はとっておきの神戸居留地&ルミナリエがテーマです。
おー、行ってみたい。
この番組はラジオ関西の制作で RF ラジオ日本をお聞きの方々にもお届けします。さあ、岸野さんは、はい、旧居留地で買い物ってしたりします？
はい、よく神戸で買い物するときはそうですね。三宮、元町あたりで買い物をするので、
はい、どちらかというと、はい、浜川のね、
はい、
まあ位置で言うと神戸でももう南の方になりますけれども、
はいはい、
このそもそも旧居留地と言いますのは慶応3年神戸が開港した時に外国人が仕事をしたり住んだりするための区域になったんですね、
はい、
ただ来日する外国人の数が多くて住宅不足の問題が起こってきますと居留地に住めない人たちっていうのは、
はい、
新たなその住まい住環境をですね、
はい、
山手に求めるようになりました。
なるほど。
でさらに居留地の中に住んでいた外国人たちもですね商売が安定してきたらですねこの仕事場と住まいと分けることを考え始めたんですね、
はい、
でこうした人たちが次第にこの山の手へ移り住むようになりました、
はい、
これがね異人考えの始まりなんです。
そういうことなんですね。もともとは南の方にお家があったのに、
はい、海側浜側から山川へと移住を始めたと、
はい
ね、でこの界隈に異人館が立ち並ぶようになったのが明治20年頃のお話です。
この頃はまだ住んでたってことですか。
そうですね。
そうですよね、
はい、でこの旧居留地とその東端の東遊園地で毎年12月に行われているのが神戸ルミナリエです。
大好きです。もう私ちっちゃい時に、
うん、
お父さんに肩車してもらって歩いたの覚えてます、
はい、あそう、
はい、
今元町側から三宮方向一方通行になってますけれど、
あそうですね、
第1回阪神淡路大震災犠牲者の鎮魂の意を込めての、
はい、
開催となったあの光のページェント、
はい、
あれ最初ね両方向だったんですよ。
あそうなんですか。
西から行く人と東から行く人っていうので、はい、双方向でやってたんですけれど、
はい、
どうもねやっぱり人のさばき、
はい、
やっぱりうわーっと一度
なりますもんね、
に返しますんでね、
はい、
それで、まあ、一方通行にっていうことで今のスタイルになってるんですよね。
確かに昔よりもちょっとずつ厳しくなってる感じはあるんじゃないかなと、
う
ん、
少しこう距離は短くなってる感はありますけれど、
はい、
最近はLED 照明になって、数も ね確か30万個とか、
うわすごい、
数が増えてます。点灯の瞬間っていうのはいました？
来たことないですね。
じゃあもう今年はぜひまた行ってみてください。
いや行きたい。
真っ暗になって、
はい、
でその時間になったらパーッとこう一斉に明かりがタタタタタッとこうね光が走るようにつくんですよ。
いやそれはちょっと
これはこれでねものすごい感動です。これもう以来ずっとこの阪神淡路大震災記憶を語り継いで、はい、都市と市民の希望を象徴する催しっていうことで毎年開催されてます、
はい、
で今年はね22回目になりますけれど、
はい、
すでに一昨日の2日から始まってまして、
はい、
11日までの10日間の開催と。
わーい。
今年のテーマがですね光の叙事詩ということで、
テーマがあるんですね毎年。
あるんです。もう荘厳な光の芸術作品見ることができますのでね。
わー行きたい。
ぜひ出かけてください。
いやー見たい、
うん、そしてね旧居留地と北のを結ぶ南北の道路があれトアロードですけれど、はい、これが外国人の職場のあります居留地から住まいのある北野へと至る道路でして、うん、明治6年に 開通しました。トアロードって言いますと、この山手と浜手を結ぶ一直線の緩やかな坂道なんですけれど、
はい、
今もうね神戸を代表するおしゃれな通りになってて、いろんなお店が、はいはい、その道路の両サイドにね、あります。もうカフェがあったり飲食店、雑貨屋さん、ブティック、これおそらくね、ついつい立ち止まってしまうと思いますね。
あのスターバックスとかがある通りですか？
そうですね、
この間行った、
はい、
おしゃれでしたよ。もう写真がね映えるんですよ、はい、すごく
ねえ、
はい、
でこれもうトアロード の、 その両側にもですけれども、加えてトアイーストとかトアウエストとかっていう、はい、そういう名称でも呼ばれてて、
あ
そのもう東西で、そこからまた一歩路地を入ったところにもいろんなお店があってっていうことでね、もうなんか点が線になって、線が面になってみたいな風になってますね、あのトアロード一帯もね。まあ、そういうのがこのトアロード一帯ですよね。
確かに本当に初めて見るカフェやお店とか、
結構若い女性同士の人たちとかね、うんうんうん、まあ、もちろんカップルもそうですけれど、
はい、
結構ね人気の場所エリアですよね。
なんかカフェの中まで本当しっかり、
うん、
なんて言うんですかね、異人館っぽい感じになってるというか、すごくおしゃれな、はい
ね、
作りになってますよね。
あの紅茶の美味しいお店もあったりして、あの蜂蜜紅茶っていうのもね、
大好き大好きです、蜂蜜紅茶。
あ本当に、
はい、
あれラクシミっていうね、紅茶の店、実はあの神戸っていうのはなんかコーヒーも人気ですけれど、
はい、
紅茶も実は、一番消費量の多いところなんですよ。
あそうなんですか、
うん、
へえ。
さて、明治12年のお話なんですが、
はい、
このトアロードの北の端東側にですね、神戸オリーブ園っていうのができてるんです、
はい、
これ明治11年のパリ万国博覧会で購入した2000本のオリーブの木のうち550本をこの神戸オリーブ園に植えました、
うんうんうん、
で明治15年には日本で初めてオリーブオイルの搾油っていうんですかね、もうオリーブオイルをこう、絞るっていうことに成功しました。
お
ただ、市街地の発展で農地がだんだんだんだん減ってきましてね、明治41年にはオリーブの栽培自体事業が中止になってしまったんですけれど、
そうなんですね、
ちなみに港川神社に、明治11年のパリ万国博覧会で買った2000本のオリーブの木のうちの1本が、当時植えられてまして、今もそのオリーブの木っていうのは、はい、残ってるんです。
あそうなんですね。
これが日本で最も古いオリーブの木だ、はい、こう言われていて、うんうん、神戸オリーブ園ゆかりのオリーブでもあるということで、
じゃあ毎年実はなるってことですか？
実はなるんですかね。今あそこの、まあ、木があるというのは僕も知ってるんですけれども、実がなってるかどうか、うん、そこまではちょっとわからない
私また見て確認してきます。
あそうすぐね、その確認じゃあ言ってください任せます。
確認任せてください。
岸野理香と
三上紀美也のとっておきの神戸。この番組は
岸野理香と
ラジオ関西アナウンサーの三上紀美也でお送りしました。
また来週。
この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。